月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
月刊ゆきさだえさおの時間です。お相手は私キベトショウと
シーラと
ゆきさだえさおです。
ということで生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。ここでお知らせございます。はい、FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2、こちらも連載中でございます。まあ映画の裏話なんかもね、はい、書いてありますんでぜひ読んでください。熊本から様々な生貞監督情報を世界へ向けてお届け、月刊生貞伊佐を好評配信中でございます。さてプレゼント、
はい、
前回のプレゼントは、世界の中心で愛を叫ぶ豪華限定 DVD ボックス、
はい、
はい、
でした。
こちら当選者は、
はい、かりんとうさんです。
おめでとうございます。今月のプレゼントは、まあ、夏休みぴったりの作品ということで、2007年公開、生貞伊佐監督、遠くの空に消えた、
うん、
こちらを、サインを入れてプレゼントいたしますので、はい、どんどん応募してください。宛先はこちら、
メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200、 そしておはがきでも受け付けています。郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50、 FM 熊本月刊ゆきさだえさおの係までです。ご応募お待ちしております。
ということでですね、ここでちょっとニュースが飛び込んでまいりまして、
はい、
JFN 賞2012というのが発表になりまして、
うん、
はい、これまあいろんなあの CM のJFN 系列の局がですね、うん、出した CM のコンテストなんですけども、こちらで、
はい、
統一部門キリン麦のごちそう賞というのをですね、うん、FM 熊本が受賞いたしました。なんとこのナレーションをしているのが我がシーラさんということで、日本一のナレーター、
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私だけじゃないんですからね、皆さんで作った賞です
ので、はい、でも2度目でし
ょ、ね、そうですよ、
主演女優賞みたいな、
2008年に出演者賞っていうのは同じこれで撮ってますん で、
そうです、
ね、今回 V2 ですよ。
すごいですね。
素晴らしいですね。
もう声はもう素晴らしいですから
わってわって
素晴らしいスタッフと素晴らしい出演者に恵まれている月刊ゆきさだえさおでございます。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
素晴らしい
ね。ね、
ゆきさだえさおっていうのもも
うこれもね、
力ですね。
もう
ね、じゃあその素晴らしい声で、
いやもうそう
だ、お便りを読んでください。
はい、じゃあラジオネーム文紀もさんからいただきました。今夜の放送楽しみにしています。ゆきさだ監督が言ってた第二高校のプロジェクトはどうなりましたか？映画 PV 気になります。ちなみに私は近所の高校出身です。
あ、近所の高校
で、近所の高校
で
した。第二
高校じゃない
の？
じゃ
ない
、
どこだろ、近所の高校どこなん
でした。
ということでスタジオの方にはですね、うん、もう一方ゲストをお迎えしております。はい、まあゆきさだ組の、
うん、
まあこの人なしには生貞映画できないっていうカメラマン、福本潤さんです。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
え、福本さん、その今回のこのなんか第二高校プロジェクトに絡んでいらっしゃってるってことですか？
うん、もう巻き込んでるんですけどね
この前まで一緒にだからツヤの夜撮ってたんですよね。
そう
でそのまんまこの第二高校プロジェクトもやってると、
あのこの間になんかちょっと海外の撮影をこなして第二高校、
すごいな、なんかもう
英語喋れますからね、
あ、福本さん、
うん、もう海外に僕一緒に行けるんですよ、福本さんと英語はできなくても、だいたい福本さんがこう俺言ってることをって思えば、俺アジアとかもうアメリカでも全然俺監督できるなみたいな。だからカメラマンが福本さんじゃダメな。
まあでももともとカメラマンって監督の通訳役っていう、まあ役割もあると思うんですよね。
うーん、熊本は初めてですか、福本さん？
熊本初めてです。はい、
なんか何度もこの番組でお声を聞いてるので、なんか初めていらっしゃってる感じがないんですけど、
ね、そうですね、シーラ初めましてです。初め
ましてこの人はあの日本一のナレーター、
いやもういいってもそれ
主演女優
さん、すいません
で、まあ、今回その、第2高校プロジェクトで、うん、福本さんが参加されてるということは何か映像作品を作るということですね。じゃあ
そうですよ、うん、まあ、PV みたいな
PV みたいな、
まあ、ちょっと分かんないですね、予告編みたいな、なんか予告編って変ですけどね、学校のなんでしょうね、なんかね、やっぱり第二高校って50周年なんで、まあ、若い学校なんですよ、うん、ってことはなんかこう未来につながるようななんかね、うん、その途上にあるっていうことをどう描けばいいのかっていうのは、うん、あるんで、まあ、福本さんの映像がなんかこう、まあ、映画っぽい映像っていうかね、そういうものをやっぱりこうやった方がなんかこうちょっと第二高校のこれからのなんかビビッドさっていうかね、なんかこう新しくこうなんかこう一歩また踏み出していく、50周年の次に踏み出していくっていう意味ではやっぱりちょっとカメラマンにはこだわりたいなと。でいつもの雪貞組が第二高校にエールを送ると
、それちょっと見たいですね、
まあ、作品になればいいなと思っていて、だけどなんかこう即興的なものだとか、やっぱそれってやっぱりカメラマンと僕一緒にやってて、まあ、あうんの呼吸ってよく言うけど、まあ、だんだんそうなりつつあるっていうかね、福本さんとは、うん、どうなのか分かんないですけどね。
福本さんは今日熊本にいらっしゃって、なんかいろいろそのロケ班的な感じだったんですか。じゃあ
今日は第二高校にロケ班に
伺ってきまして、
はい、それで、まあ、僕監督とのお付き合いってもう17年ぐらいになるんですかね、うん、
それこそね、ひまわりのね撮影からずっと、それ以前からなんですか、
助監督の時からですかね。
それで、まあ、監督の作品ってよくよく考えると、僕クレジットされてない映画って多分5しかないんですよね、うんうんうん、他の作品には何らかの形でクレジットは載させていただいてるんですけど、で本当に監督が監督になったタイミングと僕がキャメラマンだったタイミングっていうのはかなり近いので、まあ、割とずっと初期の頃から一緒にやらせていただいていて、で、まあ、監督のイメージをずっと、まあ、ビジュアル化するのが僕の仕事だとして、で監督の口の端々に出てくる言葉の原点って多分でも熊本にあるんだろうなとはずっと思ってたんですけど、
原風景ってやつですね。
原風景ですね、うんうんうん、はい、でそれをようやく見に来れたなっていう気持ちでいっぱいですね今日は、はい。
実際に第二高校を見ていかがでした。
雪貞監督ってあの作品見ても分かると思うんですけど、やっぱり学校とか、うん、学生とか、うん、子供とか、あと、まあ、学校っていうキーワードで言うとやっぱり社交であったりとか西日とか、うん、そういうやっぱり映画的な要素って呼ばれるものがものすごい好きな方なんですけど、うん、でそのこの第二高校のプロジェクトをやっぱり自分でこの50周年にあたって映像作品を作りたいっていう思いも含めて、やっぱ愛好心がものすごく強いと思うんですよね。それ共同心っていうところにもつながると思うし、でやっぱりそういうなんか僕が行っても自分は通ってもいない場所なんだけれども、なんか懐かしい感じがする場所だなっていうのはすごく思いましたけどね、はい。
じゃあ第二高校 OB じゃない我々が見ても多分その作品には何かしらかの、
ね、
ちょっとね熊本的な、
うん、ちょっと懐かしさ
みたいなものを感じるかもしれないですね、
うん、まあ学校ってねやっぱみんながこう通過する場所じゃないですか、うん、でもなんか学校をなんかこうなんだろうな、聖域化するのはちょっとおかしい僕は思っていて、うんうんうん、まあ今も世の中で結構いろいろね学校がいろいろ問われてる時代じゃないですか、うん、でもそのじゃあ学校の意味は何なんだって言った時に、やっぱりみんながどこに何に自分らはどういうところにとどまっていたのかとか、うんうん、どういうところで何をこう想像してたのかとか、うんうん、何を思ってたのかっていうことはやっぱり綺麗事じゃなくて、うん、もうそこしかないんじゃないかなと思ってるんですよね、うんうんうん、なんかそういうものが第二高校にも変わらずあると、うん、でもここはこの学び屋から何この学ぶスペースっていうか出会うスペースなのか分かんないですけど、うん、そこになんじゃ第二高校っていうところはどういう場所だったのかって僕自身が感じ取られるものを取ろうと思ったんですね、うん、いろいろ考えたんですけど、いろんな人に書かせたらどうだろうとか、うん、ずっと試行錯誤したんですよ、うん、ものすごい難しい企画で、うんうんうん、とにかく第二高校をなんか表現してくださいって言われて、うん、なんかあるワンシーンの映画を短編の映画を作るのもありだったんだろうし、うん、でもなんか断片で僕自身が 第二高校を久々に訪れる姿を福本潤という僕の盟友であるカメラマンに撮ってもらうと、うん、でそれをあの僕の盟友である今井剛という、まあ、日本でも多分最高峰の編集マンの一人だと思うんですけど、うん、編集マンにつないでもらう。
あ、もうじゃあもう完全に生田監督作品じゃないですか。
まあ、そうですね、
も
う
完全に、
まあ、ちょっと小さな形ですけど全員が参加するわけじゃないですけど、それで長老中村祐樹が
えあ、それ第二高校だ。
第二高校の美術科出身ですから、僕の大先輩ですから。
魔術師が参加するの。魔術師が、そうそうそう
もうね、
はあ、
行くばいって
行くばいって
言った。
なら来月はここにさらに中村さんがラジオに来て、
そりゃ楽しみだ。
それは楽しみですよ。本当ね。
それは我々は見れるんですか？あ、向こうになんかそのプロデューサーが今うーんみたいな、
多分
うーんって言ってます。
見に来ればいいですよね。
ね。
で音取っちゃえばいいです。また同じように。
ね。まあ我々はどこでも行きますよ。どこでも、もうなんか行けそうなところに侵入していきますからね。いやそれはもうなんか、それは楽しみです。
まあ、そういう関係で、まあ、映画が終わって、でもなんかね、今回の通夜の夜、うん、やっててスムーズだったっていうのもあるんだけど、うんうん、なんかこう掴めた感じはしますよね。
なんか今回みんな掴めた感じがするなってなんか思ってるんですよね、メインスタッフが。不思議と、
これなんじゃないっていう、
映画ってみたいな。
いや、うん、だし、うん、映画ってだけじゃなくて、なんかスタイル、一つスタイル、映画を撮るということのことについて、やっぱ僕3年ぶりだったんで、はい、そういう話をずっとしてたんですよ、みんなに、うんうんうんうん、映画を撮るって一体どういうことなんだ、うん、ここでも喋ったけど、うん、照明の市川さんっていう人がね、まあ、この人はちょっとね変わった人なんですけど、うん、すごい天才的だと思うんですけど、僕らはすごくどっちか地道にこういろんなことを考えて、彼はバッとこうなんかこう覚醒するような
感覚的に
感覚的だけではないんですけど、すごく研究者みたいな顔してるんですけど、ある時はなんかちょっと不思議な感じなんですよね。同じシーンなのにライティングがどんどん変わっていったりするんですよ。おかしいだろって思う時もあるけど、まあいっかって言ってますからね。でもそれがなんか不思議とパワーになったりとか、世界観ができたりするっていうのは、僕はちょっと面白いな、人だなと思ってて、彼が言ってたのはやっぱり同意されるからフィルムとして、フィルムっていうか映画として残っていくんだよねって言ったのは僕は名言だと思ってて、映画は同意されなければ撮っちゃいけない。自分がライティングしたことを、例えばカメラマンがこうフレーミングしたこと、お芝居が役者がやったこと、それが例えば監督によって、監督が演出したことも含めてですよ、僕がまず演出するとか始まるんですけど、それがなんかこう役者によって同意されなければその演技にはまずならないし、でそれをカメラマンがそれをいいとされなければ、多分カメラマンはこの正面のアングルじゃなくていいと思わなければもっと違うアングル探ると思うんですよ、そう見えないから。でだんだん全部それが重なっていってるんですよね、こう連鎖されてるっていうか、なるほどと思って、その残ったものが映画なんだなと思って、うん、まあ、行為としてはね、ただなんかそういうこともすごい意識的にあったのか分かんないですけど、これでいいんだって感じがやっぱりしたし、無駄を取らないってわけじゃないですよ、取ってるんですけど、なんか、意外とこう余分なものは取らなかった気がしますよね。
無駄を無駄と分かって取ってるところありますよね、今回、ただそれは結果として取る行為は無駄にはならないですよね、それはあの演じる方が実際その体験をするわけだから一度は、とかそういうことがスタッフみんなに暗黙のうちに伝わるような雰囲気は今回ありましたよね。
はあ、なんかでも僕も現場一回ね、一日行っただけですけど、なんかね、やたらみんななんかね、楽しそうだなって思ったんですよね。
お声からも伝わってきましたもん。
不思議なのはね、あのロケハン行くでしょ、ロケハンとか前のだから現場で変わることは前提なんですよ、なんだけどなんかもうなんか前に一回こうしようって決めたことがみんなの中で分かっていて、それをなんか実行してる感じなんですよ。これってね、僕ね、ニューヨークのクルーが前、昔ハル・ハートリーって監督がいてね、 ハル・ハートリーっていうそういう有名な監督がいたんですけど、まあ今もいるのかもしれないけど、そのハル・ハートリーの組からな学んだのは、うん、すごく綿密な打ち合わせじゃないんだけど、みんなが打ち合わせをするんですよ。で打ち合わせしてたことが現場ではね実行されるだけだから、みんな楽しそうにやってるんです。
うーん、
決められたことをその範疇の中でみんなが楽しそうにやるんです。目いっぱいやるってこと、
うんうんうんうん、
もう決めてるから、だから時間ももう的確だし、
うん、
もう押したりとか、
うん、
なんかこうやたら時間かかりすぎちゃったりとかしないんですよ、
うん、
もう決めてるから、
うん、
だけどそれってどうなんだろうなと思ったけど、なんかその境地にちょっと立てたかなっていう、うん、初めてですよそんなこと思ったの。
それやっぱある程度育田組っていう人たちが何回かこの重ねてきた歴史の
うんうん、
部分もやっぱあるんでしょうね。
う僕はね、実は福本さんとは長いんですけど、もともとね福本さん助手時代にね、福本さんなんかとはもう助手の頃ねもうロボットみたいな人でフォーカスを送ることとか、はい、もう天才的にすごかったんですよ、
はいはい、
篠田昇っていうね、
はい、
とんでもないもうカメラマンだったんですね、
はいはい、
あの師匠が、
はい、
でこの人はもう動きまくるカメラがね、
うん、
だけどもうそれをもう本当にうまいフォーカス送り方をしたり、そのだから今もフォーカス送るっていうのはすごく厳しいんですね助手に対してね。で僕はそれは信じてるし、福本さんのその感覚っていうのは、うんうんうん、まああんまりこうだねとかないけど、まあ、大体福本さん僕は違うなと思ったらもう先にもう助手に言ってたりするから、それはやっぱりもうすごい助手だったんですよ。でもこの人のロボットみたいな性格はもうこの人は絶対やらないって感じって思ってたら、ある時にある映画を見たんですよ。その映画のタイトルは言えないんですけど、で偶然それを日本の映画だったんですけど、うん、見てて、うん、ちっちゃい映画館で、
うん、
でなんか誘われて、俺ビール飲めないのに飲み行こうよって言われて、なんか無理して飲まなきゃいけないのかなってビールいっぱい飲んでる顔真っ赤になっちゃって俺コンさん真っ赤になってるんですけど、でその時に話したことがなんかすごい印象的だったの。
へ
え、この人は映画好きなんだなと。だってこんな殺球の日にね、映画わざわざもう終わっちゃうから見に来るってしないでしょみんな。もっと怠け者が多かったんですよ僕の周りには、うんうんうん、でもやっぱ久保さんはそれやっぱ映画を愛してるんだってことはよく分かったし、でだんだんだんだんなんかひょんなことから映画がちょうどデビューしてカメラマンになって、で一緒にやるようになって、でだんだん僕はねやっぱ映画ごとにカメラマンは変わってもいいはずなんだと、こっちが選ぶんだと、
うん、
でそれは美術デザイナーにおいても照明においてもそう思ってたんですよ、うん、でだんだんだんだんね、なんかほらいろんな例えばなんとか組なんとか組ってあるけど、うん、だいたいカメラマンが変わらないもんなんですよね。カメラマンとか照明とか美術とかって固定されていくんですよね、うん、で僕のプロセスは正しいと思ってて、僕はいろんな人を知りました、
うん、
最初の段階で、うんうん、もうもちろん福本さんの先輩巨匠ものカメラマンだったり、ベテランのカメラマンだったり、それとは全くちょっと異業種のカメラマンだったり、やってみたんですいろいろ、
うんう
ん、やってみた中で自分の目線とか自分が演出してる時に福本さんはどこにいるか、どこにいるのかカメラマンがっていう時はすごく重要だったんですね。それを感じるようになったんですよ。撮る絵とかセンスとかをまず度外視して、人として俺と同じ目線に立ってくれるのかっていうのはやっぱすごく重要だった。で福本さんは実は背が小さいんで僕と目線は違うんですけど目線の高さは違うんですけど、すごくねもう僕が望むものを分かって、それを凌駕したものを作り出す、
うん、
今回デジタルに初挑戦してるんですけどね、
はいはいはい、
これからの未来をこう決めていくものですよね、
はいはい、
僕フィルムにこだわってきたっていうのは、うん、そのフィルムにこだわってきたってこともある種曖昧な感じなんですよ。なぜフィルムなのかって、でそれは温故知新的にこうずっと昔を知ってて今があるんだから、今もそれを持続させるんだって気持ちがあるんだろうか、うん、粒子の感じがいいねとかっていうのはすごくあるんですね。あの粒子っていうのはもうたまらないんですよ、
うん、
僕らにとっては。ただそれがそうなんじゃないものっていうのは、まあデジタル的な粒子っていうのはあるとしても、でそれをずっと言ってる中で今回の狙いをねどう考えるんだろうと思ったら、ちょっとね福本さんが僕に対して提示したものはもう今後の育田組の未来を完全に作った。まだ完成してないけど、
うん、
なんか今の段階でその予感はする、
うんね、先月のインタビューでもやっぱりなんかこれ、うん、情感みたいなものが失われないようにっていうふうなことをね、うん、福本さんおっしゃってましたけども、
そうですね、うん、どこのこと言ってんのかちょっといまいち僕よく分かってないかもしれないですけどでもやっぱり映画館で見る映画のイメージってまあ僕らがそれなりにもう監督ももう40代半ばですし僕も50近いんでそういうの僕らが思っている映画っていうイメージと今の若い人たちが持っている映画っていうビジュアルのイメージと、ね、違うと思うんですよね、うんうん、違うと思うんですけどでも今トイカメラとかが世の中で流行ってるじゃないですか、うんうん、でもやっぱトイカメラの質感とかがみんな好きって思える何かがやっぱりあるはずだと思うんですよね、うんうんまあ、それだ温故知新的なこういう昔撮られた写真のまあシミュレーションしたものがこれだけみんなに受け入れられるっていうことは僕らが持っている映画のビジュアルもやっぱりみんなに見せたいなっていう気持ちはまあやっぱりあってでデジタルであれば普通にデジタルの映像ではなくて僕らが映画を好きだった世代としてこれからの人たちに見せれる映像ってなんだろうなっていうことをまあデジタルでやりたいよなっていうところから始まってはいますけどね、
なんかもう新しいファンもそれから昔ながらの映画ファンも見ていただきたいですね。じゃあ、じゃあちょっとこの辺で1曲せっかくね福本さんに入っていただきましたんで曲を選んでいただきました。これはなぜこの曲を
本当に僕今日生まれて初めて熊本の地に降り立って、うん、で熊本のことは全く不勉強なんですけれどもまあ飛行場に降り立った時から山に囲まれている場所で、うん、今日は雲がすごい綺麗だったんですよね、うん、で空気も澄んでいて発色も東京なんかよりはこれは今のデジタルのカメラで撮っても色がかなり濃く出るぐらい発色が綺麗ですごい素敵なところだなって思った時に僕もともとその山っていうイメージが熊本の山っていうと阿蘇っていうイメージで栗崎サンダーロードっていう映画が大好きで、
はい、
まあやっぱりその映画を見たから今映画関係の仕事をしているっていうのもあるんですけどそのオープニングとエンディングに現れる阿蘇の山の
そうです
、ね、バックに流れる、
なるほど、
この曲が大好きなんで
私も大好きです、はいお届けしましょう。
はい、泉谷茂で翼なき野郎ども。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。